ケンちゃんのママのお話。大和美津子。ケンちゃんの家には盲導犬がいる。おばさんの目の代わりをするためにケンちゃんの家にやってきたメスのエルザだ。ケンちゃんのママは目の病気で一人で外を歩くことができない。エルザはおばさんを助けていつもそばにいる。僕がケンちゃんの家に遊びに行ってもエルザはいつもぐーぐー寝ている。サイレンが鳴っても救急車が来てもエルザは全く起きない。そんなエルザを見ていると僕もエルザのような犬が欲しいなと思う。ケンちゃんのママは目が見えないけど家の用事やお仕事もしている。僕は目が見えないのにどうしてお仕事をしているのか不思議でたまらなかった。この前の日曜日にケンちゃんの家に遊びに行った時、おばさんはパソコンの音を聞きながらお仕事をしていた。僕にはパソコンの音が早すぎて何を言っているのかさっぱりわからなかったけど、ケンちゃんのママは猛スピードで指を動かしていた。その音が終わるとおばさんは、あらすぐるくんいらっしゃいと僕を見てにっこり笑った。ケンちゃんのママは顔が見えなくても一度声を聞くとその人のことを覚えていると言っていた。盲導犬のことは3年生の国語の時間に勉強したので少しは知っていたけど、本物の盲導犬を見たのはエルザが初めてだったから、とても静かでお行儀の良いのに驚いた。ケンちゃんのママは、おばさんも一休みするからみんなでクッキー食べようと言ってキッチンの方へ行った。2階からケンちゃんも降りてきて、僕たちは3人でおしゃべりをしながらおばさんが入れてくれた紅茶とクッキーを食べた。しばらくおしゃべりをしているとケンちゃんのママが、ねえすぐるくん、ママが目が見えなかったらどう思う？と僕に聞いた。僕はどう言えばよいのかわからなかったので、横目でケンちゃんを見ると、ケンちゃんはママの顔を見て笑っていた。僕は今までママの目が見えなくなるなんて考えたことがなかったので、ケンちゃんのママにそんなことを急に聞かれてもわからなかった。僕も二人に合わせて笑った。するとケンちゃんのママが笑いながら、おばさんもね、目が見えなくなった時は怖くて悲しくて世界で一番不幸だなと思ったり、もう死んでしまいたいと思ったこともあるのよと天井を見て言った。僕はその時、もし僕も目が見えなくなったらおばさんのような気持ちになるんだろうなと思った。けどねすぐるくん、今は違うのよとおばさんはまた笑った。僕が驚いたような顔をすると、あのねすぐるくん、目が見えないことは不幸だし死んでしまいたいと思ったのはね、それは多分目が見えないからどうしていいのかわからなかったからじゃないかと思うよ。それと周りの人と比べて自分は目が見えないから不幸だと思ってたんだと思う。けど幸せや不幸って周りにあるものではないと思うの。みんな自分の心の中にあると思うよ。すぐるくんの心の中にも幸せがいっぱい入ってるのよとおばさんはケンちゃんを見ながら言った。僕にはその意味がよくわからなかったけど、多分そうだろうなと思った。ケンちゃんのママはとてもお話が好きで、僕たちにもいろいろなことを話してくれる。僕はそんなおばさんのお話の中で、やっぱり目が見えなくなった時のことがすごいことだなと思う。自分の目の前の風景が一つずつ消えていくのは本当に辛いことだなと思った。おばさんはクッキーを食べながら、幸せがあんまり大きいと私の胸には入らない、幸せを手に入れようと思ったら幸せはカニのように横向いてゆっくりゆっくりやってきた、今私とっても幸せと得意そうに歌った。ケンちゃんのママが、この歌はね、おばさんがまだとても若い頃に歌ってたの。今はもうほとんど覚えてないけど、ここだけはしっかり覚えてるのと今度は僕を見て言った。生き物っていろんな顔しているから面白いと思わない？地球上の生き物が全部同じ顔してたら本当につまらないよね。 丸い顔、長い顔、大きい顔、みんな違ってるけど、みんな同じ顔だよね。目が見えなくても、耳が聞こえなくても、でもみんな同じだし、大切な命だから、すぐるくんも、けんちゃんも、おばさんも、みんな大好き。すぐるくんも、すぐるくんのこと一番好きになってね。と言いながら、けんちゃんのママは、僕の頭をくしゃくしゃにした。僕はそんなおばさんのそばにいると、幸せって本当にみんなの心の中にあるんだなと思った。